さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、8月も半ばということなんですけれども、やはりね、非常にこうね、今年も暑いというようなことがあって、そのニュースと今日は若者気候訴訟についてのご紹介をしたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、世界24億人が気候変動で熱帯夜年2週間以上増加ということなんですけども、地球温暖化の影響でこの10年に熱帯夜が年に2週間以上増加した地域に住んでいる人が約24億人に上るとの報告書は、アメリカの、ね、気候研究機関クライメートセントラルというところから発表されたということなんですね。そのうち約10億人は30日以上増加した環境にいる、夜間高温にさらされるということで、睡眠不足や、心血管心血管とかの疾患などのリスクが高まるということが懸念されるということなんですけども、観測データコンピューターシミュレーションというようなことで、分析結果を活用してですね、熱帯になった地域に数温暖化の影響などを調べた結果ですね、温暖化していなかったと仮定した場合と比べて熱帯夜が年平均で2週間以上増えた地域の人口が世界で24億人という推計されたということなんですね。日本でもね、熱帯夜では年平均で1週間以上増加して、都市別では東京でなんと27日、大阪は36日、京都でも17日増えていたということなんですよね。で、気象庁もですね、熱帯夜は長期的に増加傾向にある、統計開始以降で最も暑い1年となった23年は東京で57日間ね、かつてほぼ熱帯夜がなかった札幌でも7日間ということで過去最多を更新したということなんですね。で、日中暑さにさらされた体を冷やして、回復させることが妨げられるというようなことでね、非常に今疾患のリスクが増えるということなんですけども、この報告書を執筆した、研究員の方は、気候変動によって引き起こされる、ね、夜間の暑さやそれに伴って引き起こされる身体精神的な影響は多くの人の生活を崩壊させているということなんですね。これ以上気温上昇を、気温を上昇させない重要性が高まっているというふうに、コメントをしています。じゃあ日本もどうかということなんですけども、7月の平均気温過去最高ということなんで、去年夏を越したということなんですね。気象庁が発表したということなんですけども、今年7月日本国内の平均気温が平年よりも 2.16 度高く、統計を始めた1898年以降で最も高かったということなんですね。去年2023年記録的猛暑だったということなんですけども、それも上回って2年連続で過去最高を更新した。この夏は東日本から西日本の広い範囲が高気圧に覆われたということでもあるんですけれども、熱中症でですね、3万人以上が、ね、緊急搬送されているというようなこともありますが、気象庁によると7月の全国の気象台などが主な観測地点153箇所のうち62地点で歴代1位になったということなんですね。で、こういうこともあるのでということは、本当にこう気候の危機ということはね、大きな、直接的な被害もね、受けている中でですね、8月の6日にですね、若い人たちが、いわゆる気候訴訟をね、提訴したということなんですけども、ちょっと報道からね、紹介をしてみたいというふうに思います。若者16人気候変動対策求め提訴、環境も尊厳も守られる社会にというね、見出しなんですけども、深刻化する気候変動を食い止めよう ということで、全国の15から29歳の若者16人が8月6日に大手電力など10社を相手取って、国際目標の達成を妨げるような温室効果ガス排出の差し止めを求めて名古屋地裁に提訴したということなんですね。で、これ気候変動に関する訴訟は世界中で増えていて、大企業や国の責任を認める判断も相次いでいる。で、この若者だけが原告になる気候変動訴訟というのは、国内で初めてだということなんですけども、10社ね、電力会社10社が、被告になっているということなんですけども、この10社で日本のエネルギー起源の CO2 の排出のうち4割を占め、ね、ということで、その10社が選ばれたということなんですけども、このね、産業革命前からの気温上昇 1.5 度に抑えなければいけないということを、前提として、10社が訴えられているんですけども、このうちの一つはですね、やはりその訴状を受領していただいたしていないため、コメントは差し控えるといういつもの、コメントは出されていますけども、イギリスのロンドンスクールオブエコノミクスの研究機関23年の報告書によると、昨年5月までに世界で少なくとも2300件の気候訴訟があったということで、たくさんの、もう本当に、世界中では気候訴訟が、出されているということなんですけども、それに続いた記事ではですね、石炭持続可能じゃない訴訟に参加した大学生の思いということが、出されていまして、原告の一人で、秋田の、大学に通っている方、今回の気候変動訴訟に、参加したのは、神奈川県横須賀市に実家があってですね、講演会を聞いたきっかけということなんですけども、もともと気候、この年々暑くなっている気候にこのままじゃダメなんじゃないかと漠然と感じていたんだけど、行動することは以前はなかったということなんですけども、横須賀市の石炭火力発電所を止めるということで、講演会があって、それに参加したということが、きっかけだったということで、講演を聞いて温暖化を社会問題として認識するようになった。政府や電力会社の対策にも、疑問を持ったということなんですね。石炭火力を使い続けるのは持続で可能ではない、そこに税金をつぎ込むのはモラルに反するというふうに、おっしゃっているということなんですけども、非常に、この方も原告に加わられたということなんですけども、一方で国際的な人材を育てることをモットーとする大学の中でさえ、裁判はおろか社会運動に関わることに関して、決して好意的でない空気も感じているということなんですね。ネットでの嫌がらせなんかも、心配ということなんですが、裁判が環境だけでなく個人の尊厳が守られる社会になっていってほしいということなんですね。で、これは、よく、社会的に活動している人たちに非常にこう嫌がらせ、誹謗中傷もあったり、特にネットではひどいということが、あるんですけれども、これに対、この記事に対してですね、立命館大学の先生が、視点ということで、社会運動の手法として訴訟は日本でも数多く見られてきましたが、専門性が高い、それから長く社会運動に参加してきた人々が採用する手法とも言われてきた。そのため、おそらく、長い気候期間社会運動に参加しているわけでない若い人たちがこういう手法を採用するというのはとても興味深い変化であるということなんですね。この背後には、学生の方々、国境を越えた情報収集、弁護団の方々の知的、蓄積というような、いろんな要因があるということなんですが、社会を変えるための手法が多様であることは好ましい変化だと言えるでしょうということなんですね。はい。この今回参加した若い人たちを見てみると、やはりその、国境を越えた情報収集、留学をするとかね、そういう方、経験があってですね、非常に情報収集が、外国のスタンダードを、ちゃんと取り入れて、それにこう、基づいて行動されているんじゃないかなというふうに思えるということなんですけども、 この若者の訴えは日本の気候政策を変える契機だ、司法はしっかり耳を傾けよというような、記事もありまして、この地球温暖化は本質的に不公平であるということで、この温室効果ガスを、ね、ほとんど排出していない人たち、ね、若い人たち、あるいは、途上国の人たちは暑さや災害に丸腰でさらされる。逆にですね、この、経済のために石炭を燃やし続けてきた、ね、この男性中心の中高年以上ということなんですけど、これはこの記事で言っているわけなんですけども、必ずしもそうでないかもしれませんけども、ちょっとね、そういう形で、気候危機が必然的に抱える不正義、ね、人権問題だという認識が広がる、訴訟が頻発しているということで、原告の訴えを認める判断が世界で相次いでいるということで、オランダであったり、ね、韓国なんかでも、ね、若者が気候訴訟をしているんですけども、日本では2つの壁が立ちはだかっているということなんで、日本の、ね、石炭火力発電所の、ね、住民による差し止めなんかも、求められた裁判が行われているんですけれども、ちょっとこれまで認められていない、いわゆる、大会の一滴論、原告適格の否定ということで、ちょっとね難しい言い方かもしれませんけども、温暖化は地球規模の問題であって、単発の発電所から排出される二酸化炭素の量は小さいとされたりですね、個々の市民が気候変動の影響から保護される法的権利は認められないというふうなことが言われてきて、ということで日本でなかなかね、認められない壁があったということなんですけども、今回16人の若者が大手電力などを相手取って名古屋地裁に起こした訴訟というのは、気候危機を人権問題として捉えた日本で初めての本格的な気候変動訴訟ということで、若者の未来をかけた訴えに司法はきちんと耳を傾けるべきだ、もう門前払いは許されないということで、締めくくっていられるんですけども、これに関する、ね、記事報道は結構、ね、たくさんあったということなんで、特に、名古屋の、ね、中学生の方は、ね、この夏は暑さ異常だ、プールが好きなんだけど泳げない、ね、プールやスキーで遊ぶ自由を取り戻したいということで、中学生の方も、ね、しっかりね、こういう形で発言をされたということがね、この気候訴訟に関わられた、きっかけということでね、紹介をされていたりということで、京都新聞の中にはね、京都に住んでいる方の、関係のことも紹介されているということで、この気候、若者気候訴訟、ぜひね、いい方向に向かってほしいなというふうに思って今日は紹介させていただきました。ということでね、今日の地球初温暖化防止を終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送り出しました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。